二世代ターボの新お先に勉強させていただきます。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしております。どうぞよろしくお願いします。本日の251回目ですね。
はい、
本日のゲストをご紹介したいと思います。
この間は世界一郎だったんでね。
そうですよ。
今日はちょっと
結果だってね、阿部さんが遅刻して、
そうそうそう、結局大きい案が一人でやったわけだから、もう今日はフレッシュに、
そうです、いきたいと思いますね。今回のゲスト、世界一郎のお二人、
マッスー、
どうも、阿部
です。
あれ、どうも、阿部です、こんにちは。
さっきもやってた。
あんなに面白くないんですか、
これ。
びっくりした。
何、場所分かんなかった。
いや、場所ね、
はい、
はい、なんとなくしか覚えてなくて、
まあ、方向音痴なんです、ね、あの2人とも方向音痴なコンビで、すいません。
そうなんですか。
だから僕はだからめちゃめちゃ調べてくるんですよ、方向音痴だから、もうずっとこれ見ながら来ました、スマホのあれを見ながら来ましたから、はい、そういうことをするんですけど、彼はそういうことしないんです。
俺もそうだ。
どういうこと。
俺も知らないとこ行ってる、絶対スマホのあれ持ってる。
いや、絶対そうですよ。
そうですよね。
そらそう。でもなんかその、昔はなかったんですけど、
はい、
最近その間違える、電車乗り間違えとかちょっと増えてきて。
どういうことですか。
だからまあ山手線とかでも、なんか知ったなんて、新宿方面行かなきゃいけないのに、渋谷方面行っちゃったりとか、
逆に乗っちゃうみたいな
とか、
あ
とこの間ハマったトラップが、あの西武新宿線、
はい、
乗ったら、急いで行かなきゃいけないと思って乗ったら、特急かなんか乗ってて、
怖い
上石神井かなんかを通り越してもうなんか奥まで行って、
はいはい、はい、
鷺沼だかなんか奥まで行ってでそのままやばいって言って待ち合わせに遅れるっつって反対側ホーム行って、はい、そのまま目の前にある電車飛び乗ったら、また特急で新宿に戻るみたいな。
行ったり来たり。
いや、やっちまったっていう、あれ。
特急はちょっとね。
別に酔っ払ったわけじゃない
でしょ。じゃあもうシラフで。いや、だから、
廊下、
そう、廊下。
廊下。
もう40超えたらもうやっちゃったなって。
もう飲んでたらそういうこと
ね。ちょっと二世代ターボではしっかりしなきゃいけない。
そうなんでしょ。
昔、中央線乗ってて、武蔵境に住んでた頃に、
はいはいはい、
新宿で飲んでて、はい、最終だと思ってさ、なんか寝ちゃって、新宿で、気がついたら、右側に海が見える
んだ。何それ、何それ、右側に海。
右側に海。
当たる。
マジで。
うちの、
なんでその電車に乗ったか、どこでどう乗ったか分かんない。
東海道線に乗っちゃった。
乗っちゃったんじゃない。
なんだろう、ね。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの。
ナナミ1アップ発売中。みんな聴いてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
私のお笑い遍歴のコーナー。いっぱいビール飲んだじゃないよ、もう本当に。いや、これはね、本当にどうやってね、その芸人を目指したきっかけとかね、このお笑い遍歴の
コーナー。聞いたっけ、世界上に。
どうなんですかね。
ちょっと話した気もしますけどね。
聞いてないです。
2人はどこで知り合ったんだっけ。
もう同じ会社の会社員なんですよ。
そうだね、聞いてない。
そこがもう意外。あ、そうなんですね。
同じ会社の会社員って
こと。はい、同じ会社。
いやいや、もうそのまんまじゃないですか。
それ違う会社の会社員って
ことで取引先の会社員
とか。同じ会社に入ってたってこと。
どうです
ね。あ、そうですね。
え、なんで急にお笑い。普通の会社。
普通の会社
です。就職試験受けて入ってる、
まあ、異常な会社もどうかと思います、
ね、そう普通の会社です、うん、
いや異常な異常な会社ですっていう
話が
すみません、
ちょっと待って、就職試験受けて入った会社、
就職そまあそうですね、
それでそれでちゃんとそのまま行けば普通にまともな、
潰れかけたんですよね。
あ、そういうことがあったんです
ね。ブラックだったってこと？
ブラックでもないんですけどね。でそこ潰れかけて、で移動になったんですよ、受け取りが先に、はいはい、でそこがもうめちゃめちゃブラックの会社なんですけど、
いやそんなことないですよ、
素敵な僕はその会社が傾きかけたんで、もうやってらんないっつって、めっちゃ違う会社。
なんメーカー、
会社出版社ですね。調剤かなんか、
今もあるの？
今もないし、多分ないないよね。
いや知らないね、どうなったのか。
じゃあ体がどこになったの？
市ヶ谷です。
あ、そうなんだ、ね、う
ん。あんまり言ってると、そのブラックな会社っていうのがバレち
ゃう。確かに。
でもそこブラックかな。
でも出版社って大体ブラックだ
よね。まあ間違いない
です。イメージね、イメージ。そう、ね、イメージそんな意味。
やっぱ何十年いたらいいけど、新人の、だってあのほら、電通のあの女の子死んだ時だ
った。そう。電通、まあ別に、社名を言うのは何ですけど。
あんないい会社でさ、ねえ。
そうなん、
超過勤務でさ、
まあ、でもだってうちの知り合いも行ったけど、本当朝4時ぐらいまで取引先と飲んで、うん、朝新人は8時半から出社して掃除しなきゃいけないみたいなこと言ってましたよ。
はいはいはいはい、だってあのテレビ局だってブラックだから、ね、
そう、まあ、テレビ局ってでもさ定時が分かんなくないですか。
昔はそうだったね、朝の6時までやってたもんね、
み
んな。
今は知らないですよ、そこね。その業界がどうかは知らないですけど、その当時はそうでしたね。
それで、はい、その頃2人でお笑い好きだったからやろうかって話。
僕が先辞めて会社を。うん、で、あの死にかけてたんで。
死にかけた、
うん、なんだろう、ブラック企業的な感
じで。働きすぎてってこと、うん、
だからこれ作ってあげなきゃいけないと思って。
あ、さすが優しい。優しさだわ。
で、今の方が死にかけてるんですけど、結果としてね。
それで誘われてすぐ入ったの、沖山は。
あ、いやでもそっから、会社を辞めなきゃいけないじゃないですか、
う
んうん、そうそう、会社を辞めるって意外と大変なんですよ、
うん、あ、そう、勤めながらやろうとは思わなかったんだ。
ああ、それはそうですね、僕はそういうことはできないの、
もう
自分不器用ですから。
いやいや、もう有名なセリフだ、
はい、いきなり収入がゼロになって売れるかどうかも分かんないのに、いきなりそっちの方がすごい大変。
いや、まあでも本当にまあ確かにそのブラックかどうかあれとして、めちゃめちゃ忙しい会社で仕事をめちゃめちゃ忙しかったんですよ。本当にもう
沖山もそろそろここいいなと思ってた
んで、まあ、そう、まあ、そうですね。で、まあ、こんだけ忙しいんだ、なんか何でしょうね、あのアイドル並みの忙しさだねみたいなことをよく言ったんですね、
うんうん、で3年先までスケジュールが決ま
ってた。だったらアイドルになった方がいいなと思ってで、なんか安倍さんの話によると、なんかお笑い芸人ってのはもうアイドル並みに人気があるんだ、
はいはい、
あ、じゃあアイドルにこのおさんになるんだと思ってな、はいはいはい、ね、芸人になってみたら全然ならなかった。
それいつ頃の話だね。
もうそれ30近く、20、僕29の時ですね。
もう結成
して、うん、だからもう普通の芸人としてはめちゃめちゃ遅いです。
スコイユーって結成もう何年ぐらい？
何年？
19
ですかね。
だってうちが住みに行った時にいたもんね、
世界
に
もね。いらっしゃいましたね。
もう19年結成、うん、来年結成20年。
それもあんまり言うとね、そのあれなんですよね。なんとかごまかして M1 に出ようと思って。
まあ、別に大丈夫だよ。
14年っていうことにしたかったんですよ。
うん、コンビ名変えて新しいコンビでーすって
。二世タブがね、新人漫才大賞で僕ら励みにしてるんで。
そう。
もうあれ、どこが新人なんだよ
って。あれね、ずっとで15年ぐらいまで出続けられるんです
よ。そういうからくりなんです
よ。僕らそれを励みにね。
そう。
はい。十何年ですね。うん。
あ、そう、
まあ、全く売れないのもだから安倍さんに騙されましたね。
騙されました。
芸人になったらすぐ売れてね、アイドルの網にモテるって言われて、そんなことなく。
あ、そう、
はい、ひどい。
え、もう一番初めからソニーですか。
あ、そうですね、
じゃあソニーの、あの創世紀の頃だよね。
そうですね、第1回は出てないの俺ら。第1回から出てる。第1回出てる。
そうだよね。
1回から出てるんですか、
その
トライアウトライブ、
はいはい、
すごー、
まあ、まだあれだ、
金と銀しかなかった。
ああ、そうなんだ、
はい、
へえ、すご
い。1回目だと思うけど、
めちゃくちゃ尖ってましたからね、うちのマネージャーもね。
え
遅刻したやつ出さねえっつって。
マジっすか
今でもそうじゃね、
うん、いや今のは
全然もうね、あの優しくなりましたよ
むちゃくちゃでしたからね。
もっと怖かったですよ、
うん、そう、
いやむちゃくちゃでしたよ本当に。
えどんなのあるんですか他に。他になんか怖かった。
あ、俺一回なんか、
はいはい、
ハッピーエンドの
具体で言っちゃうんですね。
あいつ、
はい、ゆずき、
うん、
はい、
あいつのことを蹴り入れてるの見たことあった。
蹴りぐらいは、ね、結構あるんですよ。
いやいやいや、
蹴りぐらいは、
ま、マジビジだって。蹴ってた。
多分ツッコミの練習だったんじゃないかな。
そうですよね。だからあそこでは手じゃなくて、うん、口じゃなくて足ぐらい行くぐらいだよってことです
ね。面白いよっていう。
そうそうそう、
多分そういう営業成績の悪い社員を叱るブラックな社長みたいな感じですか。
はい、そういう演技指導
をされたんじゃないですか。演技指導ですよね、多分。
そういうコントがあったんじゃない
ですか。そうそうそうそう、
うん、それ見て、うわ、こんな目に遭うんだと思
って。サッカーボールをこう擬人化するみたいな、わかんないですけどね。そうそうそう、
こうやっていけるんだなっていうね。
そう、
ありがたいご指導。
そうだと思いますよ。
あ、そう、
そのだから第1回目のライブっていうのに、あの1分遅刻した芸人さんがいたんですよ。
は
あ、そしたらもう出す、あれ、クビだってまず言われて、お前クビだ、
は
あ、であのもうなんとかすいませんっつって土下座して謝って、
土下座して、
じゃあクビはまあ勘弁してやるけどライブには出さないし、
は
あ、3ヶ月間はもう出さないと、
は
あ、うん、便所掃除しろぐらいのなんかそういうノリのことだったんですけど、それもまあ優しさですよね、うん、3ヶ月間勉強できますもんね。
俺らだって稽古場とか借りてたもんね、
は
あ、借りてる。あ、そうですよね、うん、本社のね、
そうそうそう、
南アイマイになったね、
借りてました。
だから川崎さんだからですよ。
そうそうそう、
いや本当僕らひどかったんです。あのネタ見せをね、あのビリでやったんです
よ。やってたやってた。
衣装がめっちゃあるんですよ、
は
あ、音楽事務所の、
は
あ、触ってむちゃくちゃ怒られるっていうくだりがあったんです。
知らない。
マネージャーに怒られる。
そうそう、
他の人に怒られる。
いや、マネージャーが怒られてるんですよ多分。
そうですよ、
もともとその事務所でお笑いなんてなんてことがあるんで、
はいはいはい、お笑いなんて、
そうそうそう、今はそんなことないですよ。でもこの頃はそうなんで、
だって実績何もなかったんだもんね。誰も出てなかったんだもんね、
う
ん、
での土日 の, あの閉まってる会社が閉まってる時間にネタ見せやって、
はいはい、
その時にちょっとでもなんかが変わってると、
うん、
うわ言われて、でそれが落ちてくるんです僕らに。
だってあの時すごい長蛇の列でみんなネタ見せましたもんね。
そうそう、出た。
これこれこのまま行くとさ、ネタ見せやるのあと3時間ぐらいかかるんじゃねえのみたいな。
マジマジマジ。
ねえ。
そうですそうです
。で、あの渋谷のあそこでライブやって。
え、シアター D ですよ。
そうそうそうそうそう。
シアター D よかったですね。
よかった、
ね。
シアター D で。
もうない
です、ね。
ない
です。
ないのか。
今ないん
だ。どっちもない。あ、どっちもっていうか。
シアター D の新しい、古いの知ってます？
知ってます、知ってます。
いや、本当古い。
古いところ、あの、センターが入ってって、あ
の古いとこしか知らないじゃない。
いやいや、でその後あの
公園通り
の、ね、公園通りの方に変わったじゃん。
う
ん、
ああ、そうかそうかそうか。
そうそうそう、
だから出てると思います。多分。
そう変わって、
うん、そうそう、俺シアター、それでシアター D で自分らの出番終わった後に栗本とあの近くの
デニーズ、
デニーズがなんかでちょっと今日反省会みたいなやってて、その後エンディングかなんかでまた D に戻らなきゃならない。
はいはいはいはい。
たら雨降ってたんだよ。
うん、
雨降ってるよっつって、これはダメだ、走って戻らなきゃって走ってたんだよ。走りながら、なんか青春だなと思って。なんだ俺これ青春か。
なんでだよ。
雨の中をさ、雨の中をさ、夢を求めてさ、駆け出しの芸人2人がさ、まあ、走ってくんだよ。渋谷の街中を。
いやそうだよ。
それ青春でしょ。
いやいや。
その時何歳ですか。
その時もう、
もう45ぐらいでしょ。
確かに
青春かな。
いやいやいや、青春
だ。いや、
本当に俺その時 ね、うん、そう思ったんだよ。
なんか芸人がいいとこですよ。それだって、だって45で青春って言ってられるでしょ。
シアター D なんてさ、うん、あの、
うん、
舞台の裏じゃん。
そう。
ちらの、まあ、待機場所っていうの、う
ん、いやだからその古い時のシアター D がトイレがベランダにあったんですよ。
あ、そうだそうだそうだそう
だ。めちゃくちゃでしたよね。
そんでベランダでさ、でもうライブが始まるのが夕方の6時とかだったらさ、
はい、
いったら夕暮れなんだよね。
そうそう
そ
う、
それ夕焼けをベランダから見ながら
見ながら出番待ちするっていう
青春だ。
いや違う違う、だから
若いおしゃれな子が通って
ます。夕焼けが
そうそうそう、
遠くの、まあ、遠くに見えてね。
いいじゃない。
いやじゃない、
今もまだ青春続いてますもんね。
ダ
ダ滑りして
ね。ダダ滑りして
ダダ滑りですか。
あの頃のソニーが誰も受けてなかったっすよ。
全然ない。俺らなんかだってアンケートでさ、声が小さくて素人かと思ったっす
よ。いやだって素人だもんこっちは。
そうな
クソミソに書かれましたよ。クソミソに書かれた
その時始めたんですもんね、
はあ、
うん、
だからね本当あれだって 今やってる人たちでもその頃の人たちでちゃんと売れてるのもんね。
だからそこのあれなんですよ、ベランダの便所から出てきたザコシショウさんと初めて挨拶したんです僕そこで、ベランダのトイレの前で
ザコシショウね、はい、出たし
売れましたね、
うん、梅さんとか、
そうですね、
出られてたし、
うん、あと小梅、
まあそうですね、もうすごいメンバーがいましたよ、う
ん、今あの時一番売れてたのは小梅だもんね、
最初に売れたのが小梅太夫さんですね、ああそうですね、タイガーリーさんとか、
あ、そうですね、タイガーさんなんてだって4分以降をずっと減点されていくにもかかわらず、はいはいはい、4分40秒ぐらいやって1位で上がっていくんですよね、あの人ね、
すごいですね、
そう
ね、
あれはすごいな、もうとんでもない点数取って、うん、減点されてもそのまま1位で上がって
くる、関係ねえだろうね、かっこいいですね、
うん、でもあと生徒会長もね、
いやでもやっぱりだからそうするとタンバリンさんね、
ああはい、アキラさんね、
そう、うん、ギフトさんとか漫才やってたのとか、結構矢野さん人気でしたもんね、
ピンになってね、そういう人いますね、
フィルモさんが入った頃の思い出です
ね、そう、そんな感じでしたからね、
でもあの時はみんなでね、うん、なんだかんだ切磋琢磨したんだよね
ビーチ部のそのなんですかね、芸人の質もねめちゃめちゃ上がりましたよね、
あ確かに、
芸人の質
どうです、だってあのネタ見せとか行くと、うん、あの本当に舞台上で金属バット振り回す人いたんですよ、
マジっすか
誰
ね、言えないっすよ中谷浩一郎っていうやつなんですけど、
あ、なんか聞いたことある
俺らが行った時になんかちょっと頭のこいつおかしいなって、なんか
いや、いっぱいいっぱいいっぱい言い過ぎだけど
ロンドンブーツ
じゃ、ドロンブ
ドロンブなんかおかしいってさ、
あ、まあまあまあ、
なんだこいつと思ってさ、はい、
そう、ネタのブリッジでね、一回一回こう素振りをするんですよ、うん、で素振りしたバットを放り投げるんですよ、
はい、
だからそのブリッジごとにカンコロンってなるんです
よ、ね、怖い怖い怖い、
全員客側がおののいてこれ飛んでくんじゃ
ねえ
か
っていう、怖い怖い、
本当にちょっとおかしいね、
おかしいね、
人としておかしくはないんですけど、
時々ソニーにいるんだよね、平井さんがそういうの好きなの
そうなんです
よ、なんとかサイモンとか言ってほらネタずっとやって
る時に
ずっとなんかブツブツ言ってやついたじゃん、
だそう考えると
ソニーの、ね、いた
で、お前静かにしろよとか
ネタ見せん時でしょ、はい、で急にバンって言ってドアから出てったりしてってやってた、
なんでこんなやつ、あれ見たらインタケなんかおとなしい方だと思ったよね、まともだと思ったもん、
ね、いや、そう、インタケさんはね、確かに
あれは全然まともだな
と、インタケさんだってまともっていうかね、まあ歌うと普通
だって、よくさ俺らの時はさ、はい、よく舞台ではねネタを言う時は必ず狂気が必要なんだって、狂気を感じるようなね、狂気を感じるネタでないと、うん、そんな客じゃウケないから、常に狂気を考えて、狂気の存在を頭の中に置いてネタを作れよ、うん、でもな、本物はダメだぞ、
そうでしょ、誰に言われたんですか、
いやよく本物いたからね、よくね、
だって川崎さんが昔ネタ見せ行った時に、うん、すごい昔の時の話聞いたんですけど、はい、急にマヨネーズを1本出してきて、マヨネーズ飲むんですって、うん、ネタ見せで、うわ、でグーって飲んでケチャップにしますって言って手首パッて切るんです
、え、本当に
で、チョバーって出てきて、そうケチャップできましたっていう人がいたっていうのを聞いて、
あとはね、
これはすごい
な、なんか名古屋から来たっておじさん、なんとか理由とかっていう おじさんがなんか金太郎の前掛けかけていきなりネタじゃあやりますって言って、いきなりゴロンと横になってさ、はい、なんか稽古場の床を叩いて、床で壁叩いて、壁天井指さして、天井おぎゃって言って、そう新宿の中に渡辺さんが、赤信号の渡辺さんが見せたの、
はいはい、
ちょっとお前もうやめとけお前さお前のために言ってやるけどさ、お前向いてないよ
すごいっす、
でもそいつ何回か来てたね、
渡
辺さん今お前いいから本当来んなよって言われて、
でも言ったんですね、
いやだから、
ね、本物はダメなんだ、
ほぼ懐かしい、
いやね、コロナでこうジムライブもこうなくなったじゃないですか、はい、TWL っていう伝説の
やつ、はい、
あったか、 TWL
だからアソシアターっていうね、こう誰もが出れるライブあるんですよ、あそこも、でたまに出てると途中でなんかいきなり営業マンの格好した兄ちゃんとかおっちゃんが出てきて、実はここを通り過ぎたのに営業マンですって言って、あの度胸試しに来ましたって3分ぐらい喋っていくっていう、
そんなコーナーあったの、
あったんですよ、
誰でも出られますっていうコーナー、
誰でも出る100円かなんか出せば、
で通りかかりのやつが出てた。あ、でもそれはそれでちゃんとコーナーになってたらいいじゃん、ま
だ。そうそう、だからいいんですけど、まあまあまあ、ただ結構受けてたんですよ。
すげえな。そいつすげえな。
度胸試しに出
てる。まあまあ、
新人の頃のバカリズムじゃないだろう。あ、そう。
いや、本物の普通のサラリーマン。
すげえな。
やばいぞ、だから。そういう時代もあったんですよ、まあ、言ってね。
やばい、絶対ね。TWL じゃなかったっけ、なんか、人のネタを完全にコピーしてやってたやつ。
あれは高田のママのところで R1 で江原さんが優勝した子供のネタがあるじゃないですか。首がまだ座ってないんだよみたいなやつをそのまんま丸パクって俺らの出番の前にやってる人がいたんですよ。やって多分見に来る人たちだってお笑いファンだから江原さんがやってたのって分かるじゃないですか。一切受けなかったんですよ。で上がってきた時に今日の客反応悪いなこうやってさ違う違う違う違うみたいな、いやいや違う違う違う違う。でそれもほとんどもう構成からなんか全部一緒なんですよ。でいや何やってんのとか、いや川崎さんにあれ丸パクリだよね、いや変なやついるからって言うくらいで、
落語でもさ、はい、おなじみのあのー芝浜だなんだってもさ、はいはいはい、やっぱ上手な人がやると面白いけど、あ死にやるとあの学生のおうち系のやつがやるとつまんないっていう、うんうね、いうのあるけど、そんな丸々パクってって、はい、一部分パクるやつよくいるよ、まあ
まあ、ほとんど、ね、ほとんど全部
そのままやったんですか。
やってます。
それ知らずに見たら面白いですかね。ダメなんですね。
いや
名前も確か江原だって言ってた
もん、ね、違う違う違う、
俺は江原だって言ってた
本人じゃない、うん、
だとしたらちょっと面白いですよね。江原だもうそこまで分かって
やつバレないと思ってやったってこと。
いやどうなんすかね、
カラオケと勘違いしたんじゃない。
いやいやもう
人の曲歌ってもいいと思って。
そうか、いやでもやっぱりそれでもねダメですよっていうかさ、だってそのもうどういう気持ちでやったのかが分からなくて、人のネタっていうの
さ、よくさベテランのやつがさ、ベテランの師匠がさ、うん、若手の面白いやつのネタをさパクってやるっていうのは時々あるけどさ、売れてる人のやつをさ、売れてない若手のやつがパクるってどういうことだ
よ。どういうことだよ。だからどういう心境でやるのかは分かんないですよね。
学校でやったら受けそうです
よ、ね、
知らない子供
がね、多分赤信号の渡辺さんが見たらおいお前向いてないよって絶対言われる。
言われ
たらインド渡されたやついっぱいいたもん。
すごい話ですね。そんなやついたな。
さっきのあのマヨネーズの一周回ってちょっと今度やってみようかな。
ダメだよ。
一周回って、
いやダメだよ。
ただただ心配されます。
そう。急にマヨネーズ出して。
マヨネーズだからダメだ。ケチャップを出して。あ、今口から飲みました。違うところからケチャップが出ます。ほら、
いやいやいやダメだよもう。
手品だったらね。
いや手品
だって本当なんでしょ。
本当です。
本当の血ってことでしょ。うわ、それはすごすぎますね。
ライブでいたんだっけ、ネタ見せだっけ。
あれはネタ見せだね。
ネタ見せか。怖ーと思って。
血出るんですか、そんな。
血出したら
しい。どばってる。
いやわかんないです
。結構切ったんじゃないだから。
結構切ったんじゃない。
結構切ったんじゃないかな。
これネタ見せでやるのはすごいですね。
怖。でだってそれで合格したらライブもう一回やんなきゃいけないっつって、
ほんまだってね、そういうことでしょ、もう一回やんなきゃいけないでしょ。
そう、無理無理無理無理、
すごい、壁壁壁壁、天井天井天井天井、床
そういうの。でもしかしたらその3つのセットを言った後に、うん、なんかとんでもなく面白くなった可能性がね、
まあまあまあ、
う
ん、
そこから面白くしてくれ、どうやってく
れ。だからそこ止めずに最後まで見てたら、もしかしたら大どんでん返しがもしかしたらあったのかもしれないですよね。だって金太郎の衣装がだってまだ明かされてないわけですから。
確かに、なんで金太郎、
ね、なんで金太郎なんだっていうところがあったわけですから。壁壁、
でも最近 1,2 年目の子たちでもそんな子いなくなりましたね。
い
ない
ですね。でも今はさ、もうそういうこと自体がさ、すでに出て1分30秒とかでネタやんなきゃダメだってなってきちゃってるから、うん、かもうね、早く笑い早く笑いってなってんじゃん、う
ん、いやとんでもないやついっぱいいましたからね、うん、昔はね、お客さんもそうだしね、僕らあの博多のババアの劇場をやってやってる時に滑り笑い部ってね、はい、滑っていいんですよっていうライブをやってくれたんですよ、はい、で出てってあのお酒飲むんですよみんな、はい、これお酒でも飲まないとみんな受けない、
はいはいはい、
そしたらあの缶を投げてくる、
ただ
でバコーンって投げられて、であの言ったセリフが、ちょすいません、あの中身入ってないのでお願いしますって、本当に入ってるやつ投げてるやつがいて、
いや怖っ怖っ
なんで投げられるの、つまんない
つまんないから。じゃあ来んなよって言われる。
いや、
そんなことしていいの。
いやだから
浅草でもなかなかいないよそんなの。
いやでも浅草でも我々出てった時に奥の方でなんかつまんねえなみたいなこと言われて、おっさんになんか罵声浴びせられたことあるんですよ。で俺は完全にこれはシカトだって、これ触れちゃいけない人なんだと思ってシカトしてた。そしたら川崎さんがいやつまんねえなって言わないでよみたいななんか言い出して、
すごい、いや
ネタ、ネタなんだから、
すごいすごい、
ネタなんだからいちいち言わないでみたいな感じで言い返してる、つえなこの人って思いながら、
すごい普通無視しますもんね。
そう仕方だろうと思った
ら、さすが川崎さんすごいわ。
ネタだから別にいちいち言わないで、
そういうとこ熱いんです
よ
ね。そうそう、昔あの新助さんがさ、はい、客席降りてって客と喧嘩したりしたり。
あ、そうなんですか。
うん、
まあまあいそうですけどね、う
ん。小坂さんも喧嘩するって言いますよね。
あの、あ、そうね。
小坂さんも、そ, そうなんかあの、うん、つまんねえなっつったら、うん、じゃあ来てって言って、じゃあ上がってって言って上がらして、うん、君どっから来たのっつって、じゃあ面白いことはいやって。
あ、なるほどね。
でやらせるっつって。
それはいいかもしれない、
ね。もう恥かかせて返す。
降りるかもしれないね。
やってましたね。
すごいっすよ。今なんだっけ。
はい。
今な、
今。
いや、小坂大魔王。
ピコ太郎、
ピコ太郎
ですか、はい、
あそこのケアラインだと思う、
ね、そこのケアラインですよね、うん、まあ、3人組で、ね、
はいはい、
すごい、まあ、すごい才能の人ですよね。
そうですよね、うん、
千原ジュニアを捕まえて、
うん、
何ジャックナイフなんだって
嘘でしょ本当に本当に
昔にね、こいつなんだろうと思って
嘘
川崎さん共演というか同じ舞台でやったこと、
いや、あのそこのゲートカーはあれほらやっぱり新人コント大会、
はいはい
はいはい、
でしたから
一緒になったの。うわすごいな、川崎さんすごい
人なんだ。ジャックナイフなんだってって言えないですよね。
でさっきあのほら缶ビール投げられたとか、あれ俺らの時も確かね、あの営業でそれからビアホール、ビアガーデンかな、なんかの営業で行った時に、俺じゃないんだけど、俺もあの人力車から2組行ったんだよ、
うん、
でもう1組のズビームっていうグループがやっぱ行った時に出てきて、酔っ払いが、うん、あのやっぱキャバレーだよ、
うん、
でお姉ちゃんみたいなのがいて、お姉ちゃんと2人飲んでる時に、うん、そのティッシュペーパーをそのズビームに、あうるせえなつまんねえなこいつらってポンと投げるんだよ、
うん、
お姉ちゃんがさ、あのでやめてって、でもあのバンって当たったやつがさ、
うん、
あのズビーム結構若いから血の気多いから、そのティッシュ拾って、なんすかこれっつって投げ返そうとしたときに、中に一万円札が、
めっちゃいい話。
何ですかそれ。
本当だ。一万円札だ。
あ、
あつって。ありがとうござい
ます。いやなるよ、そうなるよ。
よっぽどさ、あつって頑張れよ。
いやいい。
かっこいい。
かっこいい。
戻ってきて、すげえよ。この客すげえよ。俺らも投げてほしいな。
どんどん
投げ。俺らは投げてもらえなかった。どう違うんだろう。
投げてもらえなかった。
俺らは投げてもらえなかった。
つまんない方がいいってことですね。
面白それ。
あれおかしかったよ。
いいな。
それもまあ投げ返してやろうと思って。
そのお客さん面白いじゃないですか。
そういうのはちょっと粋ですよね。
いいですよね。
あとやったんですよ
ね。そうそうそう、うるせえなっつって、うん、帰れよっつって。
それはいいですね。
かっこいい。
かっこいいかっこいい。そういうおじさんになりたい。
そういうのあるかもしれないよ。
そういうのだから我々もし売れたらなんかね、若手のラビットそれやってやりましょう。
うん、親とかなんか、はい、いつまでやってんのとか言われたりしないの？
親まあ一緒に住んではないんでそれはあんまりない。
お笑い芸人やってることは知ってるの？
どうなん、察してるかもしれないね。
察してるって言ってないですか？
あの僕防犯のね活動とかしてるんで、地元紙のインタビューとか結構受けたりして、それに乗っちゃったりするんですよ。
は
い、で近所の人にそれはバレたりしてたんで。
え、言わずにやってたんですか？
受けた
に
さ、
タウンニュースみたいなんじゃない、
はいはい、
地元の、
はい、
それに結構乗っちゃってるんで、
いいじゃん、
それからまあバレたりは
ライブ見に来たりとかしないの？
それはないですけどね。さすがにないと思いますけど、はい、
そうなんだ。
でも安倍さんのお母さんはずっと毎回見てるみたいですよ、安倍さん。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫、毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組、
最高だな、締め入れます、
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、ピーちゃんです、
トッツンです、
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ、嘘つけ。
こんにちは、ベーシストのハルトです。
毎月第2木曜日アップ、ハルトの人生はチャレンジだ、山盛りの内容で放送しています。ぜひ聞いてください。
エンディングのコーナー、
早いね。
251回目のエンディングでございます。あっという間に話しましたよ。
もうそうか、ね、一応芸人としてね頑張ってやっていかないと。
どういう締め方なんですか。もう
悔しいよね、結果残さないとね。まさきさんの師匠とか見ててさ、まあ、最後のエンディングでさ、なんか悲しい話だけどさ、なんかやっぱりねフェードアウトしてくんだよね。
そうなんです
か。藤見恵子師匠なんか新聞に出るじゃん。
はい、
全然いいんだよ。売れてないまま終わっちゃう人とかもいるからさ。
まだ過去バカ売れして、で、今まんまこのずっと惰性っていうか、その何ですか、今こう舞台だけで活躍されてるってなると、亡くなっても大々的にこう報じられることもなくてっていう、残された相方さんとかはすごくかわいそうかなっていうふうに思いますね。
うん、ねえ、あれ、あ、こういうの見たら、あ、これはお笑いの、
はい、
育成か、みたいな、お笑いの見失わけた人の一生か、みたいな感じがするけどね。
まあ、でも、売れる方法なんか一つだけあるっていう。
何
売れるまでやめないっていうことだって聞くんで、そうなるともう長い
っていう。昭和ノイルコイル氏とね、あの人たち、売れたの70歳とかなんです
よね。あ、そうなんですか。え、あの人今いくつなんですか、じゃあ。
いや、どうも結構の時なんですよ。
そうか。
まあ、70か60
歳だけど、まだまだ川崎さん、あ、10年後ぐらい。
川崎さんっても60ですよ。
そんな年になって、まあまあ、いいのか売れれば、まあ、70でいい
か。70で売れたらいいんじゃん。
いいんじゃん。だって今ね、長谷川さんは年寄りでフューチャーされてて、
ね、もうね、
それを超える年上ですからね。
錦鯉頑張ってるよね。
いや、すごい、羨ましかった。
以上、世界一のお二人でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。